Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということで今回はステージ10、
はい、
10面ですね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で今回前回のエンディングで言いましたけど何やろうかなって言ってね、
はいはい、
いろいろテーマ考えたんですが、
はい、
まあ一区切りとしてね、
うん、
お便り自体はねそんなに今のところまだいただいてはないんですが、
はい、
ツイッターの方のハッシュタグ付きのコメントなんか結構いただいてまして、
う
ん、そちらの方をね今回は紹介していく回にしようかな。
いいですね。
ね、
うん、
で結構まとめてみたら数があったので、
うん、
全部紹介できないかもしれないんですができる限りね、
うん、
時間の限り紹介したいなと、
はい、
やっていきたいなと思うんですけど、
はい、
各ステージごとにコメントもいただいてますんで、
うん、はい、
話のテーマに沿って感想の方も紹介させていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
では早速紹介していきたいと思うんですけど、うん、
はい、
最初はステージ0、
はい、
番組がね始まる前の番組紹介っていう形で、
うん、
短いのを撮ってね、
お試し的なね、
そうそうそう、エイプリルフールにアップしたっていうね。
そうだった。
そうそうそうそう。エイプリルフールにアップするために慌てて撮った、うん、
そうそうそう
ね、別に4月から始めようとかそういうんではなかったんですけど、
うん、
まあ、おかげで始めるきっかけにはなりましたよね。
そうですね。
まあ、なので、これ、内容はないんですよ、言ってしまったら。
うん。
まあ、でもそれに対してね、ありがたいことにステージ0の段階で感想をいただいてるんで。
うん、ありがたい、これは。
ね、ちゃんとハッシュタグ付きで感想を
いただいてます。わからない
ものに。そうそうそうそう。まだ番組始まってないのにっていうね。なので、この機会に紹介させてもらおうかなと思います。
はい。
じゃあ、まずどうしましょうかね。長谷川さんの方から読みますか。じゃあ
そうしましょうか。
うん、
最初にですね、
うん、
第3からハッシュタグでいただきまして、
うんうん、
ステージ0拝聴、面白いポッドキャスト始まった、うん、まだわかんないと思うんですけどありがとうございます。僕の兄はファミコン版信長の野望全国版の裏技を週刊ファミリーコンピューターに送ったのですが、採用されずに十数年にわたって怒っておりました。知識お化けのお二人なので、次回も楽しみということで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これあれですよね、長谷川さんがゼロ回で喋った、長谷川さんの友達が、スーパーマリオの裏技を送ったっていう話かな。
そうですね、100ナップをね、うんうんうん、送ったっていう。結構身近にいましたね。やっぱ採用されなかったけど送ってる人って
あるんです。やっぱみんな結構送ったりしてるんですね。やっぱね。
だから読者もすごいいたんでしょうね。
いや、それは多かったと思います。やっぱ。
うん。
まあね、知識お化けって言ってもこれ、
いや、
事前に調べてるだけですから。
そうそう、それはありますよ。
というかそもそもね、番組紹介で言ってますけど、
うん、
ちゃんと昔のことを調べて勉強して、
うん、
こう改めて知ろうという目的でやってますから。
そうですね。
はい。
当時ね、
はい、
多少持ってた知識ももうどんどんこぼれてますからね。
そうですね。もうこぼれるどころか消えてますからね。まあ、なのでこれからもね、調べながら、そこにこう思い出とか記憶を足していく感じでやっていくのがいい流れかなと最近思ってますけど。
うん。いいと思います。
ね。じゃあね、次ステージ1はファミリーコンピューターの話。
うん。
まあ、記念すべき1回目なので、ファミリーコンピューターの話をしようと。はい、いうことで、うん、こちらもね、本格的に始まったっていうのと、やっぱりこう、テーマがファミリーコンピューターってことで結構コメントいただいたんですが、うん、
はい。
じゃあ、長谷川さんお願いします。
リプライで、大人のボードゲーム部、前田さんからいただきました、は
い。ありがとうございます。
ありがとうございます。遅ればせながら、ステージ1を聞きました。 1P 川崎さんがジョイボーラーだったことにめちゃくちゃ親近感を覚えます。当時少ない小遣いから買って純正コントローラーより優れていると信じてスーパーマリオを一緒に買った相棒でした。もちろんジョイボールでクリアしました。過去ワープありということで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジョイボーラーの川崎さんに聞きたいんですけど、
はいはい、
優れているんですか？
あのですね確かに優れているところもあるんですが、
うん、
どっちかというとシューティング向きなんですよね。
あ、連射機能とかあったん
ですか？連射機能プラス、あの、ちょっと動かすだけで、反応して向きを変えることができるというのが最大の特徴なんで、逆にマリオはだいぶ難しいと思います。
ああ。
マリオはどう考えても十字キーでやる方がやりやすいと思いますよ。
うん。
だからこれはすごいと思います。
なるほど。はい、いやー、でも、偉いなあ、ちゃんと。小遣いで買うなんて。
いや、あれはね、やっぱデザイン的にも魅力的でしょ、やっぱあの形。
いや、周辺機器で一番かっこいいと思う。
でしょ？
かっこいい。
ねえ。
うん。それは、もう認めますよ。
ね。いや、よかった、はい。絶対ね、ジョイボールは好きな人いると思ったんで、これはよかったです。はい。じゃあ続いて、ハッシュタグでいただきました、第3ですね。
はい。
ステージ1、拝聴。長谷川さんの初プレイゲーム被った。笑い。我が家に初めて来たゲームは借り物のドンキーコング3とスパルタン X。しかし初めての電気工作、RF コンバーターのテレビ接続、かっこ親に隠れての借り物のため頼めないの壁に阻まれ、初日はプレイできず涙を飲みました。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
そうか、ファミコンを借りてきたから、まずファミコンをつなげるところからで、
そうですね。
RF コンバーターこれ言いましたけど、もう工事ですからね。
工事。ちっちゃい工事。
電気工事です。はい。
うん。
そうか。じゃあもうこの状況考えただけでちょっともう痛いほど気持ちわかりますよ。めっちゃ遊ぶ気満々で借りてきて繋げようと思ったら繋げられないっていうね。絵に描いた餅とかもう目の前で人参ぶら下げられてるようなもんですよ、これ。
そうですね。
ああ。これだから初日はってことはできたんでしょうね。
そうですね。
最終的にはね。
きっと繋ぎ方を聞いて翌日繋いだのかな。あれ、そうですね、見てわかるわけないですからね、あれ。
そうですね。
うん偶然被りましたけど、
うん、
でもスパルタン X もやってるからな。
ああ、そうですね、
うん。
スパルタン X もやりますよ、最初の頃は。
うん、確かに。
だって面白かったもん。今思えばすごいシンプルやけど。
確かにね。ファミコンでスパルタン X2 あるの知ってます？
いや、知ってます。あの、大人になってから知りましたけど。
なんか、見違えてますよね。
ね。
すごい、なんか、なんだろうな、独特な感じはなくなっちゃったけど。
そうですね。
すごいモーションとか、すごいかっこよくなった
。いや、でも正当進化でしょ、あれが。
まあ確かに。どこにもジャッキーらしき人はいないんですけど。
そうですね。
うん。
はい、じゃあ次。
はい。
ステージ2、ゲームメーカーの話。
はい。
こちらにいただいたコメントですけど。
はい。ハッシュタグで、ヤンマーさんからいただきました。ファミコンで特に印象に残っているのはコナミとナムコですね。ゲーム内容が良いのはもちろんですが、カセットの外見が独特で、コナミは穴が開いているし、
うん、
そうでしたっけ、
うんうんうん、
ナムコはタイトルシールがついているし、
うんうんうん、
あとはアイレムの LED とか、
うん、
他には名前がナムコと似ているってところでケムコとか、うんうん、ケムコありましたね。
はい、ありがとうございます。そうですね、
ありがとうございます。
コナミに穴が開いてるってなんか確か右上かどっかに穴開いてて、なんか紐通してストラップつけれるような感じの穴がついてた気がするな。
ついてた。ついてたな。
で、ナムコはタイトルシールついてるってありましたよね。あの、タイトルロゴだけか、あの、なんかドット絵が書いてあるやつか、どっちか選んで貼れるんですよ。
うん、
あった。確か。あった、あったんで、アイレムの LED なんて本当にね、ただ光るだけなんですけど、うん、当時。
あれは存在感が抜群。
めちゃかっこよかったんですよね、なんか。
うん。
なんなんでしょうね、あれ。
うん。ケムコ、ありましたね。
うん。確かに、あの、私もなんか似てるなって思ってました。じゃあ、次行きましょうかね。こちらもハッシュタグで、はい、滝沢正和さんからいただきました。
ありがとうございます。
はい。ステージ2ゲームメーカーの話、拝聴。ナムコのキャッチコピーの話、僕が覚えているのは、 空想は頭の肥やしですというもの、
うん、
友達が伸ばし棒を指で隠してニヤニヤしながら僕に見せてきて腹筋がちぎれるほど笑ったことを思い出しました 笑いの沸点低かったなということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、ナムコのキャッチコピーは私もすごく覚えてます、
うん、
空想してから寝てくださいとかね、
うん、
非常になんかかっこよくておしゃれな CM だったんですよ。なんか不思議なセンスの、
なんかおしゃれでしたね。
うんうんうん。で、実際ゲームもすごい好きでしたし、
うん。
うん。まあ、この辺はね、またね、メーカーの話の時にたっぷりしたいと思いますけど。
はい。
はい。じゃあ、次、お願いします。
はい。ハッシュタグで、たくさんからいただきました。長谷川さんのサンソフト推しだった話も、まだまだ情報源が限られていたキッズだった自分も似たような状況で共感。あの頃のメーカーそれぞれに、今とは違う期待感を感じれてたなぁ。
そうですね。
ありがとうございます、
うんうん。はい、ありがとうございます。でね、たくさんね、もう一個ね、
はい、
コメントいただいてて、
はい、
各回についてではなくて、この2回目まで配信した後に、別でね、
うんうん、
いただいてるんですけど、こっちじゃあ紹介したいと思います。ここ最近仕事中に繰り返し公開されてる全話を聞いてる。いい、1980年代から今もなおゲームキッズな印象を受ける2人のトークは、同じく今もゲームキッズな自分の心に刺さる。あの頃メーカーやソフトに関係なくゲームに未来を感じてたなぁというコメントをいただいてます、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この辺がね、おそらく同年代の方なんでしょうね。
そうでしょう
ね。共感していただいてるというのを。0回入れて3回配信されてるのを繰り返し聞いてるって。
そんなに
私が編集しながら何回も聞いてるのとはわけが違いますからね、これ、
うん。
ありがとうございます。こうやってね、始まった時にね、こういう感想をいただけるとね、すごく励みになるんですよ。
そうですね。
ね、聞いてくれてる方いるんだなってこと。
この内容的に、
うん、
ゲームに未来を感じていたっていうのが、
うん、
なんかどうですか？川崎さんもそういう風に思ってませんでした？
そう、どうやったんですかね。子供の時そこまで考えてなかった気もするけど、
あ、
中学生ぐらいになったらちょっと思ってたかな。
なんかどんどんすごくなっていくんだろうなとは思ってました
ね。そうそう。それはやっぱりファミコンで容量がどんどん増えてきた時とかに感じましたね。
あ、
グラフィックもやっぱ良くなっていくし、すごいどんどん変わっていくんだなっていうのを感じましたね、やっぱね。それもそのメーカーやソフトに関係なくゲーム全体としてってことですよね。
そうですね。そうそうそう。
じゃあ次はステージ3ですね。
はい。
ステージ3はアーケードゲームの話。
うん、
で、これがね、これが今まで9回やってる中で一番感想が多かった回なんです。これたまたまタイミングが良かったのか何なのか。
まあ多分それも大きいとは思うんですけど、
うんうん、
やっぱりなんか人それぞれの事情にリンクするから、
うん、
うん、だからその住んでる地域だったり、
うんうんうん、
年齢だったり、だから人によってすごい思い出す部分が違うんじゃないかなと思いましたね。
そうですね。あと、うん、あれですね、そのファミコンの時にここまで反応なかったのに、アーケードでこれだけあるってことは、やっぱりね、アーケードゲームの話をする機会がないんだと思いますよ、あんまり。
ああ、確かに。
でしょ？
あ、確かに。
ファミコンって、最近ファミコンミニが出たりして、
うんうんうんうん、
なんか普通の人とでも会話する機会あるじゃないですか。
うんうん。
アーケードゲームはね、ないんですよ、やっぱり。
確かに。ないし、
そうそう。
なんていうか、カセットみたいに物が手元に残ってないから、
そうですね。
なんか、思い出にしか残ってないのとかありますもんね。そうそうそ
う。で、聞いてほしいっていう人が多かったんじゃないかなと思ってね、これ。
あるかもしれない、うん、それは。
こちらもハッシュタグでいただいたんですけども、にぎりさん。
はい。
レトロとは言えないけれど、アーケードで一番思い入れがあるゲームは、新日本プロレスリング東高列伝2かな、
うん。
大学周辺のゲーセンは最新ゲームでも50円、かっこ一般の半額だったから、そこで腕を磨いた。ギャラリーに注目されたのはこのゲームだけだ。ということで、ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
これも結構、この番組の年代で言うと最近のゲームですね。
確かに、
うん、うんうんうん、
うちの時間軸だと
ポリゴンですもんね。
ああそうなんだ、これはそうなのか。
ポリゴンでしょこれ。2D ではなかったと思いますよ。
なんか結構いっぱい出てる気がするんだ。
あのプレステでも出てるんですよ。
あ、そうだそうだ。
そうそう、だからこれ多分プレステ基盤じゃないですかね。
うん。
プロレスのゲームはね、ゲームセンターでも入るんですよ。やっぱりこう、プレイしてるのを後ろから見てても面白いですから。
うん。
プロレス知ってる人だとね。ね、うん。じゃあ次。
はい。
こちらリプライでいただきました。甲賀ヒカルさん。
はい。
マッハブレイカーズとニューマンアスレチックはアホほど遊んだ。今でも秋葉のゲーセンに行って、スパ 2X や KOF します。ワンコインでクリアできてたのはサラマンダ2。知り合いが静岡のゲーセンでグラディウス2を3周くらいやってゴーハをよそ見したりしても倒していた。
すごい。
はい、ありがとうございます。これもういや、なかなかマニアック。ニューマンスレジックもね、かなり面白かったと思うんですけど、サラマンダ2ワンコインっていうのなかなかすごいと思うんですけど。
俺、サラマンダ2見たことない
か。ああ、そうですか。この時ね、シューティングとかも結構流れ早かったんで入れ替わってたんじゃないですかね、やっぱ。
うん、シューティング流れ早い時期ありましたよね。うん、
やっぱ限られたね、台数入れられないとこだと、ずっと置いてられないんですよね、やっぱね。
うん。
でもこれ、グラディウス2を3周やってよそ見して倒すってどういうことなんですかね。もうなんか安全地帯かなんかにパッと移動してこう、倒すみたいな感じの。すげえな。まあこういう人いましたけどね、ゲームセンター。それ後ろから見てましたよ。
出ましたね。
はい、じゃあ次どうですか。
はい、じゃあ次がリプライでいただいたんですけど、青の騎士さんからですね。放課後にベーマガと書き込み用ノートを持ってリターンオブイシターをやっていたのが一番通い詰めたかな、
うんうんうん、
時に順番待ちとか攻略談義で時間があっという間に過ぎていきましたが、
はい、ありがとうございます。
はい、ね、ありがとうございます。
リターンオブイシターは、やるでしょうね。うん、私はもう、すごい行列だったんで、諦めましたけど。
出ましたね。
これは通い詰めないとね、パスワードで続きができるゲームですから、もう。
うん、これ、ゲーセンの、
はい、
なんていうか、ゲーセン文化のこう一部分の極みですよね。
そうですね。
お話ってね、
う
ん
う
ん。
そうだと思います。
うん、
ゲームセンターで会う友達とゲームの話をしているっていうのはもうこれはね、ゲームセンターっていう場所の特性というかコミュニティのね、特徴ですよね、やっぱりね。
うん、そう、うん、そう、そう、だから、お金が全然なくて行ってもね、うん、そういう人と会えれば面白いんですよね。
そうそうそう。
ってね、
自分が遊ばなくてもね、行って上手い人の見てるだけでも面白いんですよ。
うん、
そういう場所だったんです。
うん
うん、
これは、自分のノート持ってっていたって話ですけど、
うんうん、
だからそれとは別にゲームセンターってノートってありました
よね、うん、ありましたありました、交流ノート、うん、
交流ノートありましたね。
で、店によってはそこにね、攻略方法とかなんか裏技じゃないわ、なんかテクニック書いてたりしてましたね、
うん
うん、ああいうとこで情報交換してたんでしょうね、多分、
うん、だし絵がすごい上手い人がイラスト描いてたりしてい
や、今思えば、あそこで絵描いてて、今プロになってる人とかいっぱいいるんでしょうね、多分。
僕知ってます
よ。あ、やっぱり。
うん。池袋のね、大型店にイラスト描いてた人、
今やっぱり。
ウルトラジャンプで連載
持ってます。マジですか？やっぱり、そらそうやな、いるよな、絶対。
うん。
いや、夢があるな、なんかな。
ですね。うん、懐かしい。
ね。じゃあ次。
はい。
こちらもリプライでいただいたんですけど、滝沢正和さん。
はい。
うちの近くのゲーセンは押し寿司屋でした。店長が買ったテトリス筐体を地元中学生が遊ぶようになり、そのうち寿司屋を畳みスト2を入れて連日大混雑。中古ソフトを扱うようになり、つまみになる駄菓子を売る。あまり怖いことがない素敵な社交場でした。ということでありがとうございます。この話最高ですよね。
これ最高ですよ。
こんなことあるんですね。
これはね、もう映画化してほしい。
ね、確かに。ちょっとアットホームな、こう、ドラマっぽい感じしますよね。
うん。いや、これいいな
ぁ。これだから、
しずしや。
店長さんがゲームが好きで、テトリスの筐体を買って、で、多分、寿司屋に置いてたんでしょうね。
うん。
な、それを、中学生が遊ぶようになって、
うん。
よっしゃー言って、次はスト2入れたら、そらもう、来るでしょ。
うん。
で、その後もう、ね、ゲームのソフト売り出して、駄菓子売ってって、もう完全に、寿司屋さんからゲーム、駄菓子屋さん、ゲーム屋さんになったのか。
そうなんじゃないですか。
すごい。
でも、きっとこういう店、もっとあったんでしょうね。
でしょうね。私も子供の時に行ったお店は、大体個人店舗でしたから。
うん。
すごいな。これは、でも楽しそうですよね。知ってる友達とか、ですもんね、多分来てんのね。
このあまり怖いことがないっていうのがいいですよね。
そうですね。
またね、なんかね。
多分親も安心ですよね。変なゲームセンターとか行くよりはね。
うん、そうそう。もともと押し寿司屋さんとしてみんな知ってた、
うん。近所の人は知ってる人でしょうからね。
うん。
なんか平和な話で素敵なエピソードですよね、これ。
うん。そう。
Brightbit Brothers。
はい、じゃあ続いてね、ステージ4、駄菓子屋の話。
はい、
こちら長谷川さんお願いします。
ハッシュタグで佐藤俊樹さんからいただきました。うちの近くの駄菓子屋さんにはゲームはなかったんですが、近くのコインランドリーにゲーム筐体が置かれていて遊んだことがありました、うん、そこで遊んだのがムーンクレスタでした、うん、駄菓子屋さんでプラモデルの話出ませんでしたね、
うんうん、
ロボダッチとか買いませんでしたかこれロボダッチ売ってたら買ってたんですけど、
うん、
飛行機と城しかなかったんで、
うんうん、でもありましたね、駄菓子屋とプラモデル売ってるお店が一緒になってるお店ありました。私も
ありました、ありました、
ありました。
売ってたとこもありました
ありましたね。
あとなんかカップ麺に足が生えて動くみたいなよくわかんないプラモも売ってましたアルクンダシリーズみたいな、ね、うん、
あったあった、
はいはい。で、東京多摩地区にはもんじゃがありました、
うん、
学校の帰りに子供同士でもんじゃ行こうぜと言い合ってるのを聞いてました、
うんうん、
ただお小遣いをもんじゃに使いたくなかった僕は行ったことがありません、
はい。これね、番組の中で、
うん、
関東の駄菓子屋はもんじゃ焼き食べれるんじゃないんですかって私が言ってたんですよね、
うんうんうん、
でそれに対して佐藤さんがありましたよということで、はい、まああるでしょうけど、この確かにもんじゃ焼きに使うぐらいならゲームやるわっていうね、
うん、
いう人もいたでしょうね、確かにね。
そうですね、う
ん、安いとはいえ多分ゲームワンプレイよりは高いはずですから。
そうだな、う
ん、はい。じゃあ次がね、ステージ5ドラゴンクエストなんですけど、こちらの方は特になんかコメントがなかったんです、
うん、
ただこのドラゴンクエストはですね、ゴールデンウィーク特別企画的な感じで3日連続でやったおかげで、
そうですね、
1,2,3 それぞれコメント 2,3 の方はいただいてます、
はい、
そっちの方紹介していきたいと思います。
はい、きっと連日だったから、
うん、
このコメント返す前に、
はい、
次がっていう感じだったのかもしれないですね。はい。そんな中いただいたのが、はい、楓さんからハッシュタグでいただいたんですけれども、はい、ドラクエ2、本当の初回プレイではサマルトリア王子が見つからなくて延々とさまよう。ドラクエ2最大の積み場がこのイメージ。さらにいざ見つかったはいいけど、ローレシア王子が育ちすぎてて、
うん、
サマルトリアの王子が死なないのがやっとなのでおまけキャラ扱いでしたということで、
はい、ありがとうございます。これね、わかります。確かサマルトリアの王子を見つけるフラグが、
うん、
まず町に行ったらもう次行ったよって言われるんですよね、
うん、そうです。
で次のとこ行くと、もう違うとこ行ったよって言われるんですよね、
うん、そう、洞窟行ったら言われるんです
ね。で一旦宿屋に泊まらないといけないという。
ああ、そうだかな、宿屋にいるんですよね。
そうで、これがね、実は私もここ詰まった記憶がある。確かに、
あ、
やっぱり素直にうろうろ探すわけですよ。
ああ、そうかそうか、
うん、単にもうフラグは立ってて、あと宿屋泊まるだけで見つかったのにっていうところがやっぱりわからなくて、ここ最大って言われるのは気持ちはすごくわかります。
うん、なんか演出はすごくこうゲーム内で生きてる感があって、
ね、あります、あります。ただやっぱ伝わりにくかったんですね、うん、情報が少なかったんで、まあ、
そうですね、うん、確かにね、
こうやって詰まる気持ちもすごくわかりますけどね、うん、はい。
でこう仲間にした後にお荷物なのは、
うん、
これはもう全員が感じてたと思いますね。
そうですね、これもだから特にこの楓さんはうろうろしてるおかげでレベルが上がったから、よりこう差がついてたんだと思います。はい、
なるほどなるほど、
そうそうそう、
うん、
はい、ありがとうございます。じゃあね。
ありがとうございます。
次。こちらもハッシュタグでいただいたんですけど、ヤンマーさん。ドラクエ2エンディングの別案があったのは初めて聞きました。ラゴスの居場所も難しかったけど、太陽の紋章が何もない地面に落ちていて理不尽だった思い出。最新のリメイク版はレベルの上限が全員50になってるし、ルーラも場所を選べるようになってて簡単になってるんですよね。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。これね。
そうそう、何もないとこに落ちて、だからね、2は本編でも言いましたけど、ところどころね、難しいというか不親切なんですよね。
わかんない、うん、そう、 炎の祠にあるよって言うんですよ、うん、言う人はいるんですよ、
うんうん、
だけど、うん、その祠の脇に落ちてるんですよ、山のとこに。
わかるわかる。この辺作った人はちょっとこうわかるだろうと思ってやったんかもしれないですけど、うん、なかなか難しいですね、一旦ハマるとね。
やまびこの笛とかもね、まあ、あれ必要ないとはいえね、海底に沈んでるんですけど、
ああそうかそうか、
船の財宝っていうのを見つけて、
はいはいはい、
持っていくと、あ、じゃあうちの家宝のこれあげるよっつってやまびこの笛になるんですが、
そうかそうか、
あの広い海ですよ、
うん。
ねえ、
確か、ね、座標かなんか探さないとダメなんじゃないですか、あれ。
なんかね、浅瀬に沈んだみたいなこと
を確か言
われて、
不自然な浅瀬があるんや、海の中に。
そう、そうなんです。
せやせや。そうでしたね。長谷川さん、最近やってるから記憶が鮮明ですね、さすが。
いや、それがね、うん、あの、リメイク版は浅瀬ないんですよ。
どういうこと？
いや、だからないんですよ。
え、じゃあもう洞窟がポコッとあるってこと？
いやいやいや、本当に地面を調べるみたいにやると、
うん、
海に潜っていったって言って、見つけてくるんですよ。
なるほど。
はい。
はい。じゃあ次お願いします。
はい。ハッシュタグで哲郎さんからいただきました。レトロゲーム語りポッドキャスト、ブライトビットブラザーズ、6面、ドラクエ2テーマ回聞きました。当時、ファミコン持ってなかったので、クラスの友達が話す進捗で一緒に冒険してた気分になっていた口です。1の半年後に2が発売されてた事実には驚きました。うん、それと、2のエンディング案も。ということです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これね、あの、さっきのヤンマさんも言ってましたけど、エンディングの別案があったの初めて聞いたっていうの、これやっぱ、雑誌で喋ってただけなんで、うん、それ読んでないと知らないですよね、やっぱね。で、私も話した後に、あの、覚え間違いじゃないよなと思って調べたら、ちゃんとあの、ブログで記事を載せてくれてる方がいらっしゃったんで、はい、あ、間違いなかったなと思って。
そうですね。
そうそうそうそう。
いや、僕も知らなかったんで、驚きましたけどね。
うん、
そうじゃなくてよかった。
いや、本当にそうですよ。
いや、今だったら、
そう。
今のリメイク版だったら、うん、if でそれ入れてもまあいいです。
うん、
最後にメガンって使ったらそうなるようにしてくれてもいいですけど。
当時それやられたらちょっとね。
うん。トラウマゲームですよ。
ね。はい。じゃあ次がね、こちらもハッシュタグ、くまぐまはんてんさん。
はい。
ドラクエ2初めて買ったゲームソフトなので、思い入れもひとしお。ロンダルキアの洞窟は本当絶望しました。無限回廊、落とし穴、キラーマシーン、ドラゴン。
う
ん、周辺情報では小説ドラゴンクエストが挿絵が猪俣睦美でハードカバーが当時想定も大人っぽくて好きですと、
うん、
これねロンダルキアの洞窟はまあ思い出深いでしょうねやっぱね
いやこれ本当に標語みたいになってますけど無限回廊落とし穴キラーマシンドラゴンわかる
わかりますよね
キラーマシンはね初めて見た時うわかっけーと思ったんですけどすっごい硬い上に魔法も効かないんですよ
しかも2回攻撃とかしてませんでした
あ知ってたかなな
んか素早い
苦戦した
ね強かったですよね、うん、ドラゴンも強かったしあの炎で全体攻撃とかするし
そうなんですよ、うん、ドラゴンのくせに 3,4 匹で出てきたりしますから ね
そうそうでね周辺情報っていうので、まあ小説とかも派生商品がいっぱい出ましたもんね、
はい、
ドラクエはね。
うん。
で、なんかこう、鳥山明さんの絵がね、ちょっとこう子供っぽいから、うん、よりこう、猪俣睦美さんの絵が大人っぽく見えるというかね、等身も高かったし。ね、
うん。いや、当時僕は、今もですけど、鳥山先生信者だから、
はい。
他の絵が出るのがなんか、がっかりして
るんですけど。ああ、わかりますわかります。
いやでも猪俣睦美さんだったんですね。
うんうんうんうん。
こう今になってわかる贅沢さというか。
そうですね。
うん。
あの時はもう本当ドラクエのいろんなものに関してはいろんな人が絵を描いてますから。
うん。
まあやっぱ私たちからするとどうしても本物ではないんですけど。
うんうん。
ただドラゴンクエスト自体がすごい人気があるんだなというのはやっぱ当時も感じましたね、
うんうんうん、
本当に関連商品がめちゃくちゃ多くて
多かった
そう懐かしいなはい、
はい、
じゃあ次ねドラクエ3ステージ7ですねハッシュタグでいただいたんですけど、はい、ヤンマーさんですね、
うん、
ファミコン初のバッテリーバックアップは森田将棋ファミコンの RPG 初のバッテリーバックアップはミネルバトンサーガじゃなくて同タイトルの未来神話ジャーバス内容はお察し、うん、ということでね、これ私があの番組の中でバッテリーバックアップ初めてはミネルバトンじゃないかなって言ったらそうじゃなかった、うん
うん
うん、 うん、森田将棋ね。
森田将棋。
そっかそっか。じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグで、たくさんからいただきました。あの頃、初めての RPG がドラクエだったというリアル世代にとって、これが RPG の金字塔という人は多いよな。あの三部作のオチの凄さはリアルで体感できたことは幸せの一語。
うん、
しかしながら23歳の息子は1で頓挫、
うん、
RPG の原体験が何かで受け取り方も変わると知った。
はい。ということで、ありがとうございます。そうですね。これはもう、うん。うん、おっしゃる通りというか。
うん。
まあ、ね、本編の中でももう散々語ってますが、やっぱりあのエンディングはもうリアルで体験したら思い出には残らざるを得ない。
うん、そうですね、うん。あんなものはなかったですから。
そうですね。ただまあ興味深いのはね、息子さんがね、一で飛んだって、まあ今一やったらさすがに。
ああ、そうか。
地味ですからね。
まあ地味ですね。
うん、あれはやっぱりあの当時だからこそ新鮮で遊べたと思いますから。
うん、
まあ、せめて2からかな。私も自分が親だったらちょっと 1,2,3 遊んでみてくれって言いたくなりますけど。
そうですね。
うん、じゃあ次ね、ステージ8。
はい。
PC エンジン。もうこれだいぶ最近まで来ましたね。
うん。
じゃあこちらの方も、ハッシュタグでいただいてます。ヤンマーさんですね。
はい。
PC エンジンの回聞いてる。本体と周辺機器の話が続く。天の声2。もともと天の声っていうのは桃太郎伝説のパスワードのこと。その関連で天の声2になったのかな。うん、天の声バンクは天の声2のセーブデータ4台分を保存しておけるメモリーカードだったかなということで。
うん、
なるほどね。元ネタがあったんですね。
うん
うん、天の声って言ってたな、確かパスワードのこと。
天の声だけで、
うん、
やっぱり物が多いってことですよ。
そうですね。うんうん、名前付けたのがだって確か佐久間さんですよね、これ。
あ、
だからまあ、同じゲームを作った人が名前を付けたんだとしたら、何の不思議もないんですが。他ね、ヤンマーさんはね、PC エンジンかなり思い入れがあるみたいで、他にもコメントいただいてまして、うん、GT は当時友人から借りたことあるけど、画期的だけど遊びづらかったなと、うん、スーパーグラフィックスはそのままだと CD ロムロムと接続できないのでアダプターが必要だったんですよね。スーパー CD ロムロムはあまり売れなかったんじゃないかな。 CD ロムロムを持っていればスーパーシステムカードを買えば遊べたしと、はい、
うん、
続いてもう一個、今うちにある PC エンジンはスーパーグラフィックスとスーパー CD ロムロム PC エンジンデュオです。最近動かしてないから動作するかどうかと、うん、スーパーグラフィックスとスーパー CD ロムロムの組み合わせがかっこいいと思ってます。個人的推しゲームはエルディス、おしゃべりパロディウスっぽいゲームということで、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
いやー、非常に詳しい情報をいただいてますけど、
初めてラーメン二郎に来たみたいな、うん、意味のわからなさが
一応あの本編でね、ハードの説明はしたんで、うん、そちら聞いていただいてればある程度は。
いやー、難しい。
あのトッピング多すぎるわみたいな。
スーパーグラフィックスってあの高いやつでしょ、いいやつでしょ。
そうそうそうそう。
なのにロムロム繋がらないから、ね、接続用のアダプターをまた買う
ん
で
しょ。なんだかね、もういろいろね。
大変だな。
まあ、あの、やっぱり GT は遊びづらかったってね。
うん。
うん。まあ、でしょうね、と。
ちっちゃすぎましたね。
うんうんうん。
うん、
で、この、個人的推しゲーム、エルディスっていうのはなかなかね、分かってるなっていう感じで。はいはい、
これ、川崎さんやってます？
やったことあります、多分。横スクロールのシューティングで時期がね、あの、なんかツインビーみたいに可愛いやつで、
うんうん、
CD ロムロムやったかな、これも。だから喋ったりとかするんちゃうかったかな、なんか。
うん。
うん、
いや、僕ね、気になってちょっと動画見てみたんですけど、喋、うん、ってましたね。
あ、やっぱりね。
うん、で、あの、タツノコシリーズのリスペクトっぽい感じがしましたね。
あ、そうかそうか。
うん、
そうかそうか。ヤッターマンとか、ああいうノリか。
そうそうそう。うん、なので、あの、だいたいロボットに目がついてるみたいな。うん、
これでもね、エルディスはね、PC エンジンの中でも評価の高い方のゲームです、これは。
そうなんですね。
うん、よくできてるやつです。はい。
いやー、やっぱり遊んでる人結構いるんじゃないですかね。
いや、そうですよね。
うん、
なんか、ちょっとね、申し訳ないことをしましたね、
うん。
あんまり知名度がないみたいなことを言いましたけど、結構知名度あるんじゃない、
うん、
うん。
いつかメガドラ会をやって、ちょっと。温度感をね。
そうですね。あの、メガドラは私あんま分かんないんですよね。
まあ僕も持ってはいたんですけど。
分かんない
です。でもメガドラじゃないですか。 マスターシステム界とか
って。いやー、無理でしょうね。
うん、ですよね。
マスターシステムはまだ遊んでたけどね、メガドラあんまり、当時遊んでなかったんですよね。結構後半になってから遊んだんで。
うん、
うん。じゃあ、続いて、ステージ9、みんなで遊んだゲーム。前回のね、はい、回ですけど、こちらの方にもコメントいただいてます。こちらもハッシュタグで、ヤンマーさんから。3人以上で遊んで思い出に残っているゲーム、ボンバーマン93と94、スーパーモモタロウ電鉄2、マスターオブモンスターズ、これ MSX なんだね、うんうん。で、信長の野望、戦国群雄伝、これも MSX、
うん。
で、三国志2のファミコン版と、三国志3のスーパーファミコン版と、クニオくんドッジボール部、クラブ活動、これファミコン版、クニオくん大運動会、ファミコン版と。
うん、
いやーこれ山さん三国志とかあの光栄系が好きなんですね。ただこれ3人以上で遊んでるっていうのはコントローラー渡してこう交互に友達と遊んでたんですかね。
MSX ってどうやるんですか。
もう多分こうキーボード前に一人座ってやって次打ち込んでってやるんだと思いますよ。
へえ、気長な話
まあでもボードゲーム遊んでると同じ感じですから
、ね。ああそうかそ
う
か。うん、
うん、そうそうそう。
まあね、
うん、
他人数で遊べばちょっとのこう面倒くささとかって全然感じなかったりしますもんね、うん、
ですよね。これでもやってることは本当に今と変わらなくてやり方が変わってるだけって感じはしますよね。
うん、
うん、あ、じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグで楓さんからいただきました。みんなでってなると3人以上というか4人、
うん、
実際にやったのはマリカ、ボンバーマン、
うん、
鬼退治あたり。もちろんこのためにマルチタップも買いましたよ。
うん、
桃鉄もやったな。鬼退治は PS でマイナーだと思うけど、スコロッケのパーティーゲーム、人生ゲームとかの感じが近いかなと、
うん。
はい。
はい、ありがとうございます。
これ知ってます？鬼退治。
鬼退治は知らないですね。
僕も知らなかった、これは。
プレイステーションですもんね。
うん。うん、
この最初に出てきたマリカー、ボンバーマン、鬼退治。マリカーはまあスーパーファミコンですよね。
うん、まあそう
です。で、ボンバーマンは多分 PC エンジンなんですよね。マルチタップを買ったって言ってますからね。で、鬼退治もプレステで複数遊ぼうと思うと、コントローラーのマルチタップがいるんですよ、
うんうんうん。
だからちゃんとその多人数で遊ぶように準備してるってことですね。
うん、
マリカーっていうのはでもスーファミのことじゃないのか。4人って言ってるから、そうやな。
64。
そうですね。64より後ってことですね。
ああ。
4人
だと。キューブとか。
キューブも4人で遊びますしね。あの、Wii、うん、とかでも遊べますから。
まあ確かに。
うん。
まあ定番ですもん
ね。そうですね。多人数つって。まあ任天堂のハードはね、はい、もう多人数に対応するのが、最近はもう必須になってますから。
うん。
まあある意味 PC エンジンの意思を継いでるのが任天堂ということ。
そうなんですか。
いや、違うな。うん、目指したところが一緒っていうだけで多分意思を継いでるわけではないと思いますけど。はい。
うん、
いや、というわけでね、結構時間ギリギリまで紹介して、
はい、
全部はね、ちょっと紹介しきれなかったんですけど、
うん、
こんな感じでたくさんコメントいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
Days of Life with Games Bright Bit Brothers。
はい、ということで、エンディングなんですけども、
はい、
今回すごくたくさんコメントいただいたんですが全部紹介しきれなくてですね、
はい、
一部抜粋という感じにはなってしまいましたけども、
うん、
今回紹介したのはツイッターでのコメントがメインなんですが、
はい、うん、
別にね、お便りとしていただいているものもあるんでそちら紹介したいと思います。
はい、
はい、じゃあ長谷川さんお願いします。
哲郎さんから DM でいただきまして、
はい、
川崎さん、長谷川さん、こんにちは。ステージ8 PC エンジン会を聞きまして、またお便りを出させていただきました。私は PC エンジンの初期の少しの間だけ所有していました。持っていたゲームの中で思い出のゲームは2つです。1つ目は邪聖剣ネクロマンサーです。おどろおどろしいモンスターと戦う RPG で、ストーリーの筋は全く覚えていないのですが、いわゆる復活の呪文がとんでもなかったので思い出深いです。記憶ではドラクエ2どころの文字数ではなかったと思います。しかも、ひらがなとカタカナが混じっていて、 これちょっとね、うん、音声だと分かりづらいんですけど、ひらがなのかと、カタカナのかや、うん、これ最悪だな。ひらがなのへ、カタカナのへが、
こんな分かるわけだよね。
色で分けて混在していました。毎回書き取るのですが、一回で復活できたことはありません。ネクロマンサーなのに、復活が得意なはずなのに。いいなぁ。何かしら書き取り間違いをしていて、その度に一緒に遊んでいた友達の弟、かっこ復活の呪文の修復名人に任せておもろい。しばらくするとゲームを再開できたという思い出のゲームです。そんな苦労を重ねて進めたゲームですが、ラスボスまで行くと必ず仲間が皆逃げ出してどこかにいなくなってしまい、結局クリアできなかったです。最高ですねこれ。はい、多分こちらが苦い思い出で、もうちょっと続きます、はい、思い出のゲームのもう一つはダンジョンエクスプローラーです、うん、コントローラーを4つつないで4人同時協力プレイができる、今でいうハクスラ系のアクション RPG です、うん、数時間でクリアできるので友達4人で何度もクリアしていました。4人プレイできる友達環境があるなら PC エンジンミリもこのゲームのためだけに買っても良いなと思うくらい良い思い出のゲームです。これからもどんなテーマの回が出てくるかとても楽しみですということです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、
またお便りいただきまして、でね、これダンジョンエクスプローラーのことが書いてますけど、これ番組内で長谷川さんが紹介してるじゃないですか。
はい、呼び出されてやってたゲーム。
そうそうそう。で、このタイムラグは何かというとですね、哲郎さん、番組を聞きながらこのお便りを書いて出してくれてるんで、
いや、
聞いて、そう、ね、聞いてる途中で。
あ、ネクロマンサーのことが言いたいと思ったんでしょうね。いや、言いたくなりますよ、うん、これ。
ネクロマンサーは確かにね、まあ、正直、かなり、バランスは悪いゲームだったんですよ。
うん、
ただグラフィックが衝撃的だったんで、うんうん、そこの印象はすごく強いと思いますけど、
うん、
調べたらですね、パスワード、うん、最大64文字らしいです。64文字の中にさっき言ってた、カタカナのヘとひらがなのヘが混ざってるって、ね。
そうですか。
はい。
ひってえな。
ドラクエ2のね、復活の呪文が最大52文字なんで、はい、倍ってほどではないですけど、そのやっぱり間違えやすさで言うとね、うん、あまりにも不親切だったんじゃないかなっていうね。
きっとね、ドラクエ2の復活の呪文の時みたいな、うん、こう陽気な曲とかかかってないですよね。
いやー、ないと思いますよ。
ネクロマンサーじゃん。
うん、そうそう。で、なんかね、フォントも独特でね、分かりにくかった覚えがあんねんな。
川崎さんやったんですか？
まあ、もう当然やりましたよ。やっぱり、敵のアニメーションと、こう、血しぶきのヒットエフェクトみたいなのがすごく印象的で、
うん、
こう、なんか、おどろしいロールプレイングゲームってなかったんですよ、あんなにね。
なかったですね。うん、なかった、なかった。
で、これはかなり、こう、やりごたえありそうだと思ったら、もう途中でやっぱ嫌になりましたね。やっぱり。無理です、やっぱ。よく、
そうですか。
行きましたよ、最後まで。
でも、仲間が逃げ出す。
もうこれよくわかんないです。これどういうことなんやろ。
なんかね。
イベントがあるのかな。
ああ、そうなのかな。いや、でも、僕も友達から、うん、なんか仲間が、バラバラに逃げるみたいな話された覚えがあるんですよ。
そうなんや。
うん。
すごいな。
そう、ドラクエってなんかこう、全員逃げるじゃないですか。はいはいはい、だから行ったら、サマルトリアの王子だけが逃げちゃった。
そんなことある？
いや、なんかそういう話された覚えがあるんですけど、
うん、じゃあ次私が読みますけど。こちら、
はい、
メールアドレスの方に、
うん、
いただいて、メールで来たお便りなんですけど。
はい。初ですね。
そうですね。初めて。お名前がターキーさんです。
はい。
ステージ5、ドラゴンクエスト感想の件について、というのが来てますね、うん。ブライトビットブラザーズ音中、ラジオネームターキーです。毎回楽しく拝聴しております。ステージ5、ドラゴンクエストを聞かせていただいて、思い出したことがありメールしました。
うん、
番組の内容ではユーザーフレンドリーな様々な工夫で分かりやすいとの内容でしたが、
うん、
ドラクエ1で僕と友人2人はそれと正反対の体験をしました、
うん、
汚れを知らなかった僕たちは うちの実家で毎日少しずつ交代制でドラクエを進めていました、
はい、
リカントの猛攻をどうにかかわしてやっとたどり着いたリムルダールの村で事件は起きました、
うん、
村の外れに佇む女の人がパフパフ50ゴールドよの意味がわからず立ち往生したのです必死にお金を工面して50ゴールドを持って行っても同じセリフが流れるばかり何かアイテムが足りないんじゃないか近くに何か落ちてるんじゃないか僕たちは完全にドラクエの謎解きの世界観に没入していたため深読みしすぎて完全に詰んでしまい僕がじゃんけんで負けてエニックスに直接電話することになりましたこの後ね電話の内容の会話になりますけどリムルダールの女の人のパフパフって何ですか50ゴールド持って行っても何も起こりません、
うん、
電話口に出たお姉さんは少し戸惑いながら少々お待ちくださいと受話器を押さえ遠くの誰かとやり取りをしているようでした、
うん、
ここお姉さんの会話ですねどうしましょう違うんです子供なんです本気みたいでそんなやり取りの後何を聞いてもゲームには関係ないです大きくなったらわかりますとのコメントちょっとバカにされたような気持ちになって
はい、
ゲームに関係ないことなら載せない方がいいと思いますとどこから目線だよという捨て台詞を吐いて電話を切りました
正論
今考えるととても失礼なことをしてお姉さんにもとても恥ずかしい思いをさせてしまったと反省しきりですただこんなやりとりも昭和のおおらかさなのかなと思う出来事でしたということでターキーさんありがとうございます
ありがとうございますこれはは
い
鳥山明のせいですね。
そうですね。てか、あと、堀井雄二さんですね、これね。
そうですね。
いや、これね、あの、メールでいただいた理由が分かりましたよ。長いんですよね。いや、しかしね、この、何かこう、短編の物語を読んだような、この、
うん、
爽やかさのある。
いいですね。いや、これは、はしょれるとこはないですよ。ツイッターの140文字に落とし込むにはもったいない。
そうですね。これあのツイッターでこのテキスト画像を貼ってバズるやつですよ、これ。いや、面白いですね、これ。
いいな、これ。
うん。
いや、電話、まあそうですね。女性が出ることが多いですよね。
そうそう。このパフパフのネタって確かに、
うん、
これね、私当時ドラクエやった時中学生で、
はい。
ドラゴンボールを読んでたんですよね、
うんうん。そうですね。
で、あれを読んでるとですね、これ通じるんですよ。
うん。
あの中に出てきますから。
うん。あるな、ぐらいしか。
そうそうそう。なので、ただ、確かにこれは、元ネタがわからない場合には全く意味不明ですから。
しかもね、お金要求してますね。
そうですよね。ということは何か重要なんだろうとかね。
うんうんうん。
おそらく何かこう、ストーリーを進行させるためのフラグだろうと思って、当然ですよね、これはね。
うん。
いや、そしてこの電話するっていうところがね。
そうね。当時は電話でしょうね。
素晴らしいと思いますよ。
いや、偉い。
ね、偉いですよね。
いや、小学生でしょ、これ。
うん、うん、うん。
小学生が知らないところに電話するのって結構勇気いりませんか？
いや、そうです。だから、じゃんけんでこう、負けた方がするっていうね。ね、しかも、これ多分ね、このターキーさんだけじゃなくて結構、何人かいたと思うんです、これ。
うん。あり得る。
まあ、ドラクエ以外のゲームでも何でもそうなんですけど、意外とね、サポートというか、質問電話って来るんですよ。そういう話聞くんでね、いろいろ。
うん、
うん。うん。特にこういう謎が重要なゲームなんかだったらすごいと思うんですよ。
そうですね。確かにね。
まあ、だからこの時出たあの電話口のお姉さんは初めての質問だったんでしょうね。初めてされた質問。うん。ちょっと偉い人に聞いてみないと、みたいなね。このお姉さんの漏れ聞こえてきたコメントが面白すぎますよね。
いいですね。
どうしましょう違うんです子供なんです本気みたいでっていう。
お姉さんもでも真面目に取り合ってくれて優しいですよね。
優しいというか確かにこれ以上のコメントはなかなか難しいかなとは。
大人になればわかりますって、
うん。とりあえずそのゲームには関係ないですという答えはね。
はいはいはい。
うん、出たんで、
ね。しとかないとね。
でね、それに対してのターキーさんのセリフもね。
うん。
ゲームに関係ないことなら載せない方がいいと思います。ねえ。
うん、
いや、これ、いいエピソードですよ。
いいなすれ違ってるな全然。
でもね、ドラゴンクエストの魅力の一つって、こういうとこにあるんですよね、うん、なんかね。
いや、多分、シリーズ通して、 毎回いるんじゃないですかね。
ああ、そうかもしれないですね。確かね、うん。お約束みたいになってる感じは。
ちょうどね、うん、あの、2をクリアしたとこなんですけど。
ああ、はいはい。
2にもいるんですよ。
そうですね、いますね。
で、ドラクエってクリアした後に、うろうろできるじゃないですか。うん、自分の城を戻る前にね。
うん、
ね、うん。で、うろうろしてる時に話しかけたんですよ。
うん。
そしたら、世界を救ってくれてありがとう。
あ、そうそうそう。
パフパフしてくみたいに言われて。
あるある。あれね、どれかシリーズ、どれか忘れましたけど、あの、途中で男の人に入れ替わるとかいうネタもありますから、
ね。そうそう、ありましたね。
あのがね、面白くてね、ちょっとあの、子供だったらもう大受けですよね、あれね。
うん、
意味が分かってればね。
そうそう、分かって、分かってないとこういう。
いや、でも確かにこれ、ドラゴンボール読んでなかったら分からんかったな、確かに。
うん、
いや、考えますよね。
うん、
ね、いや、本当あの、素晴らしいお便り、ありがとうございます。
これはすごくいいですね。
ね、いいですね。
なんかね、こう普通のラジオだったら絶対ステッカーとかもらえる
そうですね、うちでは何もあげられないですが、
ないですけど、
はい、いやでもね、話聞いてると自分の話も聞いてほしいってなりますよね、やっぱりね。
なります。
いや、今回そういうのでね、ツイッターとそのポッドキャストが相性いいなと思うのはこういうところなんですけど、
うんうんうん、
ね、なんかこう聞きながら思ったことをこうその場でつぶやけるっていうのはすごい、まあ、あの、とりあえず今回10回ということでやりましたけど、
はい、
今後もね、もうせっかくなんで、あの、切り番ごとにね、
あ、や
りたい、コメントとかお便り紹介できたらいいなと思ってますんで、また今後ともよろしくお願いします。あ、じゃあまあ、いつもの長谷川さんの告知やりましょう、
はい、
じゃあ。
はいはい。
もう今回お便り紹介会やから、もういいかなと思ったけど、まあ、一応やっていきましょうか。
いつものやつね。うん、はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、ということで今回はもう全編お便りコメント紹介で終わりましたけども、うん、これだけねたくさん、うん、全部紹介できてないですから、本当にたくさんコメントいただいて、
ね、
あの基本的に自分たちが話したくて始めたものではありますけども、うん、やっぱり聞いてくれてる人がいると、で楽しみにしてくれてる人がいるというのは、はい、やっぱ励みにはなりますよね。
はい、うん、もうすごい助かりますし、あとやっぱ聞きたいっていうのもあるんですよね。
うんうんうん、
レトロゲームに関しては
。そうなんですよ。ね、あのゼロ回でも言いましたけど、こう自分たちの話だけじゃなく、うん、その思い出とか、うん、その当時のことをこう共有したいとかね、うん、共感したいというかありますんで、うんうん、もうそういう思いがある方はどんどんお便りなりハッシュタグつけてコメントをしていただければ読ませていただきますんで、
はい、はい、
今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、というわけで今回はお便り紹介スペシャルということで終わりますけど、また次回から通常回に戻りますので、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。